6、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 7、特定健診、健康審査、人間ドックを受診しましょう。国民健康保険、後期高齢者医療からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、電話 049-252-7112、 後期高齢者医療係、電話 049-252-7114。 特定健診、健康審査とがん検診を同時に受診できます。がん検診について詳しくは健康増進センター、電話 049-252-3771 にお問い合わせください。国民健康保険の特定健診、該当の方にピンク色の封筒で受診券を郵送しました。申し込み方法など詳しくは同封の案内をご覧ください。検診期間、6月1日木曜から11月30日木曜。対象、40歳から74歳の国民健康保険加入者。費用、無料、持ち物、保険証、受診券。検診期間、富士見市、富士見野市、三芳町の指定医療機関。なお、雇用先で労働安全衛生法に基づく事業主検診を受診した国保加入者の方は、その結果を保険年金課に郵送または直接提出してください。検診の結果、生活習慣の改善が必要な方には、特定保険指導の案内を郵送します。健康保険組合など社会保険に加入している方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。後期高齢者医療の健康審査。該当の方に黄色の封筒で受診券を郵送しました。申し込み方法など、詳しくは同封の案内をご覧ください。検診期間、6月1日木曜から11月30日木曜。対象、後期高齢者医療制度加入者。費用、無料、持ち物、保険証、受診券。検診期間、富士見市、富士見野市、三芳町の指定医療機関。昭和23年5月1日から8月31日生まれの方へ。受診券は誕生日の翌月末頃に郵送します。例、昭和23年8月23日生まれの方、9月末頃に郵送。なお、誕生日の前日までに受診を希望する方は、健康保険係に連絡してください。人間ドック検査料の補助。年に1回、人間ドック検査料の補助を行っています。検診期間、4月1日から令和6年3月31日日曜。対象、受診日に30歳以上で、納期到来分の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を勘納している方。費用、自己負担額7,550円、検査料35,090円のうち27,540円を補助。検診期間、富士見市、富士見野市、三芳町の指定医療機関。申し込み、保険年金課で申請し、富士見市、富士見野市、三芳町の指定医療機関で予約し受診してください。特定健診または健康審査を受診した方は、人間ドックの受診はできません。健康長寿歯科健診。埼玉県後期高齢者医療広域連合では、前年度に75歳または80歳になった被保険者を対象に、健康長寿歯科健診を実施しています。検診期間、7月1日土曜から 令和6年1月31日水曜。対象、後期高齢者医療、被保険者証をお持ちで、次のいずれかに該当する方。昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれの方。昭和22年4月2日から昭和23年4月1日生まれの方。費用、無料。検診期間や受診方法など、詳しくは6月下旬に郵送される受診案内をご覧ください。問い合わせ、埼玉県後期高齢者医療広域連合。電話 048-833-3130。 8. 令和4年度富士見市まちづくり寄付金活用状況など。問い合わせ政策企画課。電話 049-257-4136。 富士見市まちづくり寄付制度ふるさと納税は、本市を応援してくださる個人や団体の皆さんからの寄付金を基金に積み立て、寄付の目的に応じた事業を行う際に活用する制度です。令和4年度は706件、総額3278万8500円の寄付金をお寄せいただきました。寄付金は、小学校におけるSTEM教育の拡充、子どもを育むまちづくりのための事業、市指定文化財の修繕、障害学習を推進するまちづくりのための事業、市制施行50周年記念事業、その他、市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業、などの費用として、4500万円を活用させていただきました。皆さんの温かいご支援に感謝します。寄付金及び基金の内訳、表です。内訳の項目は、令和4年度、件数、寄付収入額、基金取り崩し額、前年度までの基金積み立て額、令和4年度末基金残高の5つです。事業の種類、寄付金の使途、5種類あります。子どもを育むまちづくりのための事業、令和4年度件数275件、寄付収入額1415万4000円、基金取り崩し額670万円、前年度までの基金積み立て額1016万8565円、令和4年度末基金残高1762万2565円。以下この順。健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業、76件、460万4500円、240万円、342万8229円、563万2729円。障害学習を推進するまちづくりのための事業、22件、91万円、40万円、77万6000円、128万6000円。安心で安全なまちづくりのための事業、117件、470万円、150万円、521万6986円、841万6986円。その他、市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業、216件、842万円、3400万円、1億3884万6299円、1億1326万6299円。承継、令和4年度件数706件、寄付収入額 3,278,8500円。基金取り崩し額4500万円。前年度までの基金積立額1億5843万6079円。令和4年度末基金残高1億4622万4579円。基金、預金、利子。令和4年度寄付収入額20万2015円。基金取り崩し額横棒。前年度までの基金積立額横棒。令和4年度末基金残高20万2015円。合計令和4年度寄付収入額3299万515円。基金取り崩し額4500万円。前年度までの基金積立額1億5843万6079円。令和4年度末基金残高1億4642万6594円。表終わり。基金を活用した主な取り組み。写真が3枚あります。1枚目、市政施行50周年記念花火大会。その他、市長が活力に満ちた街づくりに必要と認める事業。説明、夜空に上がる花火です。2枚目、STEM 教育、子どもを育む街づくりのための事業。説明、机の上のパソコンの画面を指さしている少女と、肩の高さにある大型画面を見ている子どもたちです。3枚目、旧大沢家住宅の修繕、障害学習を推進するまちづくりのための事業。説明、建物の正面外観です。写真終わり。9、6月1日から、ひとり親家庭等医療費支給制度が変わります。問い合わせ、子育て支援課、電話 049-252-7104。 ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちで、市民税課税の方に負担していただいていた通院1ヶ月1000円、入院1日1200円の自己負担金を廃止します。新しい一人親家庭等医療費受給者証を発送します。現在受給者証をお持ちの方に、新しい受給者証を5月下旬に郵送します。6月以降は、新しい受給者証をご利用ください。なお、古い受給者証は、子育て支援課に返却をお願いします。同封の案内や、受給資格証裏面の注意事項を読み、適正受診にご協力をお願いします。下記参照、見出し番号10参照。なお、所得審査により、所得制限額を超える方は、支給停止となるため、受給者証は交付されません。10、子ども医療費、一人親家庭等、医療費支給制度、適正受診のお願い。問い合わせ、子育て支援課、電話 049-252-7104。 未来を担う子どもの健康、一人親家庭の生活の安定と自立を支援するため、医療費の一部を助成しています。これらの制度を将来にわたり維持していくために、次の点にご理解とご協力をお願いします。適正受診のお願い。緊急の場合を除き、診療時間内に受診しましょう。救急外来や休日夜間診療は割増料金がかかります。受診する前に、平日の診療時間内に受診することができないか検討してください。はしご受診は控えましょう。かかりつけ医を持ち、体の不調を感じたときは、 早めに相談する習慣をつけましょう。同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が増えるだけでなく、重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしまう心配があります。埼玉県救急電話相談、#7119を利用しましょう。夜間・休日の急な病気でお困りのときは、埼玉県救急電話相談、#7119をご利用ください。家庭での対処法や受診の必要性について、看護師などに相談ができます。学校などの管理下で、怪我や病気をした場合は、保育所、認定こども園、幼稚園、小・中・高等学校などの管理下で、怪我や病気をした場合は、医療費受給資格証を使用せず、健康保険証のみで受診し、かかった医療費については、学校などで加入している日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に申請してください。11、児童手当について、問い合わせ子育て支援課、電話 049-252-7104。 令和5年度所得、令和4年の収入が所得上限額未満になった方の児童手当などの申請について、令和4年度所得が特例給付所得上限額、右表2以上となったことにより、児童手当などが支給されなくなった方について、令和5年度所得が特例給付所得上限額未満となった場合、支給を再開させるためには、改めて認定請求書などの提出が必要です。必要書類、令和5年度の住民税の税額決定通知書、受給者の健康保険証、受給者名義の預金通帳など、振込先口座が確認できるもの、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、申請方法を市ホームページ、子育て支援課にある認定請求書などに必要書類を添えて、子育て支援課に直接提出してください。表です。扶養親族等の数、税申告上、零人、1、児童手当、所得制限額630万円、2、特例給付所得上限額866万円。以下この順、1人668万円、904万円、2人706万円、942万円、3人744万円、980万円、4人782万円、1018万円。5人、820万円、1056万円。表終わり。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。6月分、10月支給分から支給開始をするためには、5月から6月に届く令和5年度の住民税の税額決定通知書を確認し、特例給付所得上限額未満であった場合は、通知を受け取った日の翌日から15日以内に申請すれば、6月分、10月支給分から支給開始となります。なお、15日を過ぎた場合は、申請をした月の翌月分から手当支給開始となります。現況届の提出は原則不要です。現在、児童手当を受給している方は、一部の方を除き、現況届の提出が不要です。現況届の提出が必要となる受給者の方には、6月上旬に案内を送付します。 児童手当などの受給者の加入する年金が変わった場合、3歳未満の児童を養育する児童手当などの受給者の加入している年金が変わった場合は、変更届の提出が必要です。12、子どもの養育費に関する支援。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話049-252-3773。ひとり親家庭の子どもの健やかな成長を支えるため、市では養育費の確保に関する事業を行っています。養育費に関する公正証書などの作成費用、補助、ひとり親家庭の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的に、公正証書などの作成にかかった費用を補助します。対象となる公正証書など、令和5年4月1日以降に作成したもの、補助限度額43,000円。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。債務名義とは、債務者に養育費を支払う義務を強制的に履行させる手続きを行う際に必要となる公的機関が作成した文書のことです。子どものための養育費相談、子どもの養育費や面会交流など、一人親家庭が抱える諸問題について、専門の相談員が相談を受けます。無料。時、毎月第3木曜午後1時30分から4時30分。一人1時間程度。場所、子ども未来応援センター。対象、離婚を考えている方や、一人親家庭の方。相談員、公益社団法人、家庭問題情報センタースタッフ。申し込み、子ども未来応援センターに直接または電話でお申し込みください。13、後期高齢者医療保険料のお知らせ。問い合わせ、保険年金課、電話049-252-7114。後期高齢者医療保険の年間保険料は、均等割額と所得割額の合計です。令和5年度の保険料の算定方法は、右表の通りです。表です。均等割額プラス所得割額イコール年間の保険料、付加限度額66万円、均等割額44,170円、所得割額令和4年中の所得金額マイナス43万円、合計所得金額2400万円以下の場合、かける所得割率100分の 8.38。表終わり。年度の途中で納付義務と資格の発生、消滅があるときは、月割で算定。所得の少ない方に対する軽減。世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が下表に該当する場合は保険料額が軽減されます。表です。世帯の所得額43万円プラス10万円かける、世帯の年金給与所得者の数マイナス1、以下、均等割額13,250円、7割軽減。以下この順。43万円プラス29万円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける世帯の年金給与所得者の数マイナス1以下22,080円、5割軽減。43万円プラス53万5千円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける 括弧世帯の年金給与所得者の数マイナス1括弧閉じ以下35,330円2割軽減。表終わり。ただし、プラス10万円かける、括弧、世帯の年金給与所得者の数マイナス1、括弧閉じの計算式は、世帯の年金給与所得者の数が2人以上の場合に適用。被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減。後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった方の後期高齢者医療保険料は、下表の通りです。表です。均等割額、22,080円、5割軽減。後期高齢者医療保険制度加入後2年間。所得割額、負担なし。表終わり。なお、所得の少ない方に対する軽減にも該当する場合、軽減割合の高い方を適用します。14、高齢者安心相談センターのご案内。介護や生活について気軽にご相談ください。問い合わせ、高齢者福祉課、地域包括ケア係、電話、049-252-7107、高齢者支援係、電話、049-252-7108。高齢者安心相談センターでは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が協力し、様々な相談を行っています。相談・支援内容、高齢者の方の生活全般の相談・訪問も可、介護予防・健康づくりの支援、高齢者虐待防止の取り組み、地域の集まりやサロンなどに出向いて出前講座の開催、ケアマネジャーの支援など、高齢者安心相談センター、相談受付時間、毎週月曜から土曜、午前9時から午後5時、祝日年末年始を除く。表です。名称、所在地、電話番号、担当地域の順。武蔵野南畑新田16-1、電話 049-255-6320、東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大和座勝瀬、勝瀬町会、富士見の東1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目、2丁目、富士見の西3丁目の一部、勝瀬町会、大和座鶴間、渡戸東町会、富士見園、鶴間3360-1、電話 049-293-1168、山室1丁目、2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目、2丁目、羽沢3丁目、鶴間1丁目から3丁目、鶴瀬東1丁目、2丁目、大和座鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪1丁目町会、諏訪2丁目町会。エブリワン鶴瀬西、鶴瀬西 2-8-25、電話 049-293-8330、鶴瀬西2丁目3丁目、富士見の西1丁目から4丁目、アイム富士見の町会、上沢1丁目から3丁目、大和座勝瀬、勝瀬西町会、水穂園、関沢 3-23-41、電話 049-256-7423、関沢2丁目3丁目、針ヶ谷1丁目2丁目、 大和津針ヶ谷、西水穂台一丁目から三丁目、大和津水子、針ヶ谷一丁目町会、大和津鶴間、鶴瀬西一丁目双葉町会、鶴瀬西一丁目西町会、日だまりの庭武蔵野、水子1882-1、電話 049-268-5005、水谷東一丁目から三丁目、東水穂台一丁目から四丁目、貝塚一丁目二丁目、水谷一丁目二丁目、えのき町、大和田水子。表終わり。
15、温室効果ガス排出量の削減に向けて、地球温暖化防止活動支援補助金。問い合わせ、環境課。電話 049-252-7129。 地球温暖化の防止につながる機器や車両を導入する方に予算の範囲内で補助金を交付します。交付要件など詳しくは市ホームページをご覧ください。1. 再生可能エネルギー関係。二次元コードがあります。個人向け。対象、次のすべてに該当する方。過去に同一または同種の交付対象機器にかかる補助金の交付を受けていない方。市内の住宅、新築、基築に交付対象機器を設置した方。または設置してある市内の新築住宅を購入した方。当該住宅に居住し、住民登録があること。市税の滞納がない方。申請期間、6月1日木曜から令和6年2月15日木曜。申請方法、申請書に記入し必要書類を添えて郵送または直接提出してください。表です。交付対象機器、補助金額の順。太陽光発電システム、5万円。ホームエネルギーマネジメントシステム、2万円。定置用リチウムイオン蓄電池、5万円。表終わり。事業者向け。事業者向け再生可能エネルギーの補助金の交付には、機器設置契約前に申請が必要です。対象、次のすべてに該当する事業者。過去に同一または同種の交付対象機器にかかる補助金の交付を受けていないこと。市内に事業活動が行われる事業所があること。市税の滞納がないこと。申請期間、6月1日木曜から10月2日月曜。申請方法、機器設置契約前に申請が必要ですのでお問い合わせください。表です。交付対象機器、補助金額の順。太陽光発電システム、1キロワットあたり3万円。上限60万円。エネルギーマネジメントシステム、対象経費の6分の1、上限20万円。定置用リチウムイオン蓄電池、1キロワットあたり1万円、上限60万円。表終わり。2、次世代自動車関係、同一世帯、同一事業者に1台限り、二次元コードがあります。対象、市税の滞納がなく、過去に同一、または同種の交付対象車両、機器にかかる補助金の交付を受けていない場合で、次のすべてに該当する個人または事業者。なお、残価設定プランで契約している自動車は対象外です。個人、使用の本拠地が市内である次世代自動車の所有者、購入時に所有権が販売会社などに留保されている場合は使用者。市内に引き続き1年以上居住し、住民登録のある方。 事業者、市内に引き続き1年以上事業活動が行われる事業所があること。申請期間、6月1日木曜から令和6年2月15日木曜。申請方法、申請書に記入し必要書類を添えて郵送または直接提出してください。表です。交付対象車両、機器、補助金額の順。電気自動車、15万円。プラグインハイブリッド自動車、5万円。水素燃料電池自動車、50万円。据え置き型電気自動車等、重給電設備、3万円。可搬型外部給電機、3万円。表、終わり。1、2、共通事項。申請書について。申請書は市ホームページ環境課にあります。代理人による提出の場合は委任状が必要です。宛先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所環境課。簡易書き留めまたはレターパックプラスをご利用ください。16. 事業者の皆さんへ、事業系廃棄物の適正処理にご協力ください。問い合わせ、環境課。電話、049-252-7100。事業系廃棄物、ゴミは市で収集しません。事業系廃棄物とは、飲食店、店舗、事務所などの事業活動で生じた廃棄物のことです。量の多少、法人、個人を問わず、事業活動で生じた廃棄物はすべて事業系廃棄物に該当し、事業者自らが処理をする必要があります。事業者はゴミを分別し、原料化に努める義務があります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律。富士見市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例では、事業者は家庭ゴミの集積所に事業系廃棄物を出すことができないこと。国や県、市の施策に協力し、ゴミの分別を徹底し、減量化に努めることが定められています。事業系廃棄物の分類と処理方法。産業廃棄物。事業系廃棄物のうち法令で定められたもの。特別管理産業廃棄物。爆発性、毒性、感染性など健康や環境に影響のあるもの。いずれも市では収集運搬や処分はできません。県西部環境管理事務所へ連絡。電話 049-244-1250。 事業系一般廃棄物。事業活動で生じた産業廃棄物以外のゴミ。委託の場合、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託。連絡先は市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。二次元コードがあります。自己搬入の場合、環境センターに自己搬入。搬入施設、富士見環境センター、かつせ480、または、新座環境センター、新座市大和田 3-9-1。搬入できる一般廃棄物、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、瓶、缶、分別の状況や搬入量などにより受け入れ不可の場合あり。搬入できないものは一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。処理手数料。可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル。20kg につき460円。瓶。20kg につき340円。缶。無料。搬入時間、平日午前9時から11時30分、午後1時から4時、土曜、 午前9時から11時30分。申し込み。事前申し込みが必要です。富士見市粗大ごみ受付センター。電話 0570-001-530 へ電話で。受付時間。月曜から金曜、祝日を除く。午前8時30分から午後5時。平日の搬入。搬入日の1週間前から。土曜の搬入。その週の月曜から。17. ふわっぴーポロシャツを販売。問い合わせ、シティプロモーション課。電話 049-256-7894。富士見市地域活性化研究会、愛称富士見ラボが、ふわっぴーのイラストがプリントされたポロシャツを販売します。カラー、ネイビー、ホワイト、ライトピンク、ライトグリーン。サイズ、S、M、L、LL。価格、1枚1500円、税込み。販売開始日、6月16日、金曜。販売場所、シティプロモーション課。見本や在庫状況など、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。ライトグリーンのポロシャツの写真があります。胸元にあるふわっぴーのイラストを拡大したプリントイメージがあります。写真終わり。18. 市内の頑張る農業者、農業者団体を支援します。問い合わせ。農業振興課。電話 049-257-6987。市内で営農する農業者、農業者団体の農業経営を支援するため、農業用機械の購入費などの一部を助成します。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。カゴいっぱいの野菜を抱えたふわっぴーのイラストがあります。表です。補助金名称、対象者、対象経費、補助率、その他の順。認定農業者等チャレンジ支援事業補助金。1. 認定農業者。2. 認定新規就農者。3. 上記1、2を含む農業者団体。農業経営改善計画などの目標達成に必要な費用。20万円以上の農業用機械、器具購入費。中古品を除く。農業用資材購入費。消耗品を除く。農業用施設設置費。2分の1以内。限度額100万円。申請には事前相談が必要です。農業用機械購入支援事業補助金。前年の農業収入が240万円以上、または農業従事日数が150日以上の農業者、認定農業者などを除く。10万円以上の農業用機械購入費、中古品を除く。2分の1以内、限度額20万円。申請には事前相談が必要です。農業経営改善支援事業補助金。前年の農業収入が240万円以上、または農業従事日数が150日以上の農業者。農業者団体。1. 生分解性マルチフィルム購入費。2. 生物的防除品購入費。3. 土壌診断費用。4. 農業用プラスチック資材、農薬廃棄処分費。5. 有機質入り肥料、堆肥、混合堆肥複合肥料を含む購入費。1から4、2分の1以内。5. 10分の3以内。申請期限、 令和6年3月8日金曜。病害虫防除支援事業補助金。農業者。水稲育苗箱使用材購入費。水稲育苗箱使用材購入費。10分の3以内。申請期限9月29日金曜。水稲直販栽培支援事業補助金。農業者、農業者団体。水稲種子の鉄コーティング加工費用。2分の1以内。申請期限7月31日月曜。表終わり。注意事項。認定農業者等チャレンジ支援事業補助金及び農業用機械購入支援事業補助金は、交付決定前に事業に着手すると補助の対象となりません。必ず交付決定後に着手してください。19、消費生活相談。困ったらすぐにご相談を。相談日、月曜から金曜、10時から12時。13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。香りの害。その香り、困っている人がいるかも。香害、香りの害とは、香水や柔軟剤、洗剤、芳香剤などに含まれる香料、化学物質によって気分が悪くなったり、頭痛や吐き気などの健康被害が生じることを言います。香り付き商品を使用されている方も多いと思いますが、もしかしたらその香りでお困りの方がいるかもしれません。消費者へのアドバイス。香りに対する感じ方は一人一人違います。自分にとっては快適な香りでも、周りでは不快に感じたり、体調不良になる方がいることも理解し、適切な使用を心がけましょう。自分が匂いに敏感だと感じる方は、商品を購入する際に、商品の表示などに記載された香りの強さなどを参考にしましょう。情報ステーション、終わり。